ラジオ日経リスナー感謝ウィーク、個人投資家のための資産運用、税、相続。この番組はインテリックスの提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の辻るなです。年末恒例ラジオ日経リスナー感謝ウィーク、経済関連番組を5日連続合計9時間弱オンエアします。私初出演ということで緊張しています。さてリスナー感謝ウィークでは、株式 FX CFD など投資のヒントを提供する番組がたくさんありますが、この番組はタイトルにもある通り、唯一節税相続と絡めながら資産運用の効率化に役立つ情報を取り上げる番組です。最後まで聞き逃せない情報満載ですよ。それでは番組出演者をご紹介しましょう。ザ・マネー火曜パーソナリティ、株都庁カタリスト編集長の桜井英明さんです。
こんにちは、桜井でございます。株式評論家を生業としておりますが、バブルの頃にリートの研究というのを証券会社から命じられまして、宅建士という免許も取って、現実にリートとか小口化っていうのを日本に持ってこようというような産業もやってきたことがあります。投資家さんって我々株式の世界から見ると顔一つなんですね。株だけから見るんですが、投資家さんは実はいろんな顔を持ってるんですよ。株を持っている部分、あるいは不動産を持っている部分、あるいはその保険ですとか、もろもろいろんなものをお持ちになっているんで、一つの面から投資家心理を探るよりは、いろんな面から投資家心理を探るという意味では非常に役に立っているなという感じがします。それからまあ海外なんか見ていると、特にリート不動産投資なんかもアメリカなんかを中心に非常に出てきてますし、それから税制っていうこと、今日税制の先生もおいでになってますけども、税制っていうことを考えると、どう考えても株式より不動産の方が税制的にはいい面が多いなというふうなことも感じてますんで、その辺を今日は皆さんにお伺いしていきたいなというふうに考えております。
はい、そして税理士法人深代会計事務所理事長、公認会計士で税理士の深代克美さんです。
こんにちは、公認会計士で税理士の深代です。池袋で会計事務所をやってまして、主に不動産所得の申告と相続税対策などを中心にやっている会計事務所です。よろしくお願いします。
先生、やっぱり実務多いですよね。
多いですね。
実務から浮かび上がってくるものって何かありますですか？
それが全てですよね、はい、お客様から質問があってそれを答えている中が実務に結構役立ってるんですよね。
会計士の先生とか税理士の先生って伺ってみたいんですけども、難しい質問の時にどうやって答え出すんですか？
だからそこをどうやって噛み砕いて簡単に答えを伝えるかっていうのが難しいですよね。難しいことを難しい答えるのはある意味で誰でもできる、は
い、難しいことを簡単に答える先生が深代先生、
そうですね、
ということでよろしいですか？
はい、
はい、ありがとうございます。そして株式会社インテリックス執行役員ソリューション事業部長の利成誠司さんです。
こんにちは、インテリックスの利成と申します。弊社インテリックスはですね、中古住宅のリノベーション物件、そういったものを供給しておる会社でございます。私自身はもともと金融機関の方におりまして、で実際いろんなですねリート関係、そういったものも扱ったことはあるんですが、今は実物の不動産、こちらの方を見ております。
利成さん、金融機関とおっしゃいましたけど、
はい、
取引所ですよね。
そうですね、
もともとは、
はい、
というか証券市場もご覧になっていて、
そうですね、特に J リートであったり ETF であったり、そういった商品をずっと見てまいりました。
またすごいことに、確かアメリカに留学されてませんでした？
そうですね、アメリカに留学しておりまして、やはりアメリカだとですね、中古住宅、そういったまあ流通というのが基本的にベースとなっておりますので、インテリックスは逆に中古住宅を促進させようというところで、もともとは始まった会社でございます。で
インテリックスさん、東証一部上場、
はい、
コード番号8940、
はい、
でイノベーションマンションということで、はい、多分日本で一番 中古マンションをリノベーションして売ってる会社じゃないかと思うんですが、間違ってます？
おっしゃる通りですね。今日本で最も中古のマンションですね、そちらの再販事業というところではトップを走らせていただいております。
確か過去1万4000室ぐらいを販売してたと思うんですけども、
はい、
オンリスクで自分のリスクでマンションを仕入れてイノベーションして販売してきたと、はい、この目利き力ってやっぱすごいですよね。
そうですね、いろんなやはり目利きというところで申し上げますと、その仕入れのポイントというのがありますので、いかにその物件が価値を上げられるかで、かつその物件自体、もちろんマンション一部屋単位ではあるんですが、共用部分、こういったところもきちっと見ていかないとちゃんとした物件というのは作れないというところがございます。
今日は株、税制、不動産盛りだくさん。
はい、そうですね、
ですね、
はい、心強いこのお三方、そして私辻瑠奈、今日はこの4人でお送りしていきます。それでは早速本題に入っていきましょう。まず前提として、個人投資家のポートフォリオ、つまりお金の配分について、ここからお話をスタートさせたいと思います。桜井さん、
はい、
資産額や規模によってもちろん異なるとは思いますが、個人投資家のポートフォリオはどんな配分で何で運用するのが理想なのでしょうか。
まあいろいろ言われますけど、先生昔から資産三分法ってよく言われましたよね、はい、株式、不動産、現金みたいなのがありましたけど、ねはい、3分の1って正しいんですか。
どうなんですかね、
実務で見られてどうですか。どっちかやっぱり偏ってますか。
偏ってますね、
はい、
もう株持ってる方は株に偏ってるんですし、はい、不動産持ってる方は現金が非常に少なくて不動産ばっかりということで、理想通り3分の1ずつって方は、はい、ほとんどいらっしゃらないですね。私が会ってる限りはですね、
どっちかに偏って
偏ってますね。
としなりさんどうですか、不動産業界から見るとやっぱり不動産に偏った方が多いですか。
そうですね、やはりあの不動産好きな方はやはりもう不動産を持つことがステータスであったり、まあ、手間暇かかるんですが、それを一つ楽しみっていう方もやっぱりいらっしゃるので、不動産好きな方はもう不動産ばっかりをお持ちされてる方が多いですね、
はい。やっぱり考えておかなきゃいけないことは辻さんですね、
はい、
何だと思います。
難しいで
しょ。難しいです。やっぱりね、その資産資金の運用ということですから、一つは年間にどれぐらい配当とか分配金とか家賃収入とかありますかっていうこの利回りのところですよね。これは正しいですよね、
大事ですね。
ですからどれだけの収入を利回りを得られるかっていうのは一つ。もう一つは、多くの方々はこっちに偏るんですけど、キャピタルゲインはどうなのよ、特に株式ですと値上がり益はどうなのよっていうのがありますよね。それから株と不動産と大きく違うところっていうのは、株はいつでも誰でもどこでもすぐ売れるんですよ。
そうですね。
不動産って今日これ売るやっぱりと思っても売れないですよ、買うのはできても、
うん、
つまり換金性という部分では株の方がいい部分がある、
そうですね、はい、やっぱり不動産としても長期に持ってること前提にマーケットが出来上がってますのでね、
はい、でもう一つは不動産を買う場合に借り益を起こして買う場合もありますよね。
そうですね。
全部キャッシュで不動産っていう方はまあ中にたくさんおられるんですけども、借り益なんか起こしてると金利上昇リスクっていう部分がやっぱり出てくる。
出てきますね。
その意味で同じキャッシュで株にするか不動産っていうんだったらテーブル一緒なんですけども、借り金で不動産、現金で株っていうとこうちょっとギャップが出てくる。
やっぱり粘り地効果みたいな不動産の方があると思いますね、
はい、株って同じ株がたくさんあるんですよ。例えば日立なら日立で A さんが買っても B さんが買っても日立の株同じもの買えるんですけど、不動産は渋谷なら渋谷のこの土地にある物件って言ったら一つしかないですよね。
そうですね、不動産世の中に一つしかないっていうところもありますし、もちろん同じマンションでさえですね、一部屋一部屋価値が変わる、
はい、
間取りによって変わったり眺望によって変わったりっていうのは不動産独特なところがございます ね。
そうですね。
でも慣れるとどうでしょう、不動産というのも資産の運用、つまり居住用じゃなくて投資用ということで考えると、不動産というのも一つの投資方法として、今としなりさんさっきおっしゃった こよなく不動産が好きっていう方おられるわけですから、やっぱりそこに魅力があるんでしょうね、
はい、そうですね。不動産というのはどこで買うか、何を買うかで、どういうふうに使うかで全く価値が変わってくる部分もございますし、はい、居住用であれば賃料というのはかなり安定しているところもございますので、そういったところでですね、不動産の面白さっていうのはまた金融商品にはないところがあるかと思います。
株式を買う場合に会社まで行って工場を見て、わあすごい製品作ってるって感激して買う人って少ないと思うんですよね。
そうね
不動産ってやっぱ見ますよ ね、
そうですね。
投資用であっても現地に行って、
やっぱりそこが実物の不動産のまあ面白さってところはありますね。そこの街の環境であったり人の流れっていうところで、不動産自体がどういう風になっていくのかっていうところをやはり見ることができますので、
投資の場合特に立地条件が大事ですのでね、はい、見た目っていうのはすごい大事な要素ですよね。
そうなんです。でインテリックスさんの過去に扱ってこられた中古のマンションなんか拝見していると、先行きこの街どうなるのっていうポリシーが結構入ってるような気がするんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、弊社が扱う物件というのは中古の物件が多いというか、ほとんどまあ中古の物件なんですが、駅に近いというところが一つポイントでもございまして、やはり今からの世の中の流れとして立地がいいところ、特に駅に近いところ、会社で、ね、共働きの方も増えておりますので、そういった今後の市場、まあ、人口動態、そういったものがどうなるかっていうところがすごく大事なので、やはり立地、そしてその建物の状態っていうのをよく見ておりますね。
あともう一つは投資用で不動産投資ということになりますと、賃貸に出す、まあ、商業ビルでしたら法人ですけども、通常は住居が多いんで賃借人に貸すっていうことになりますよね、
はい、
そうするとやっぱりさっきおっしゃった駅から近い条件とか、それからストーリーを考えるときに、この街でどんな人が借りてくれるんだろうっていうふうに想像してシナリオを作るのは、意外と会社情報を読んだりして株をこれ先どうなるだろうって類推するのと同じような楽しみがあるんじゃないかと思いますが、先生どうですか。
確かにそれは言えるかもしれませんね。
あと直近リートが登場してきて、特に海外で流行っていたリート、アメリカなんか主流だったんですけども、割と日本の株式投資家層の方々に不動産というのが身近になってきたような気がするんですが。
そうですね、私もリートを買ったことはありますけども、はい、やっぱり実物買うのにはちょっとお金が足らないと、はい、リートだと小口で買えるっていう、そういうメリットはやっぱりありますね。
換金性も高いですよね、マーケットがありますからね。先生、リート買うときの基準って何かあるんですか。利回り 5% 以上になったら買うとか
まあ基本的にはリートは動きはあんまりありませんので、
はい、
まあ、利回りの基準で大体今までは買ってますね、
はいはい。やっぱりキャピタルゲインというよりは物件がリートの場合分かれてるんで、ポートフォリオになっちゃってるんで、その意味では利回りがどれだけ取れるか。
そう、私の場合は安定収支を重視で、はい、売ったり買ったりっていうのは株でやってますね。
以前の日本の不動産マーケットっていうのは利回り度外視してキャピタルゲインがどれだけあるんだみたいなところがあったような記憶があるんですが、
まあ、あるところね。
今どうなんでしょう。やっぱり利回り重視ですか。
今はやっぱり不動産利回りが重視ですね、
はい、
昔は赤字でも不動産買うって方いましたけど、今赤字で持ち出しがある物件を買うって方、今は皆無ですね。もちろんキャピタルゲインは大事ですけどね、
はい、という意味では過激な不動産投資はバブルの頃のようなものはもうなくなってきている。
そうですね、
着実に地に足のついた不動産投資が増えているとか大半になってきた。
そうですね、だから加熱してる加熱するって言われてても、はい、やっぱり持ち出しがないので倒産とか破産とか、はい、そういうのはまだそこまでは行ってない感じがありますね。
つまり現金で持っているよりは 3% とか 4%、まあ、リートなんかで今 3.7 ぐらいですけども、はい、3.6 ですか。そういう分配金利回りを狙いとしてリート投資をするっていうのはまあ、
多いんでしょうね。あれ不動産もまた同じですよね。
国債の利回りがないようなもんですから、
そうですね、
その意味では当然ながらそっちに行くということなんですが、そうですね、問題はリートは金融商品ですよね。
そうですね、
不動産税制使えませんよね、
はい、
で不動産税制って結構優遇されてる部分ってあるじゃないですか。これ有価証券と不動産と税制から見るといかがですか。
基本的には有価証券の場合は分離課税で税金が決まってますよね、
はい、
不動産の場合はまあ儲かれば儲かった分だけ累進税率に関わってきますね、はい、だから所得税上は一般的にはリートとか株とかの配当の方が税金が安いですので、はい、そっちの方が得だって言われてますね。所得税上だとやっぱり実物不動産を持つメリットってあんまりないのかもしれないですね。
なるほど。
ただ相続税対策とか、はい、 贈与対策とかになってくると圧倒的に評価が低くなりますので、はい、不動産の方が有利ですね。
つまり株式投資と同じように投資の目的を明確にするといろいろ選択肢が出てくるってことですか。
そうですね、はい、私のお客さんも株持ってる方が最近 1,2 年で株を売って不動産買ったって方が非常に増えてきてますね、はい、それはあの高齢化っていうんですかね、自分の将来の相続税を考えた場合にやっぱり実物不動産の方が相続税が圧倒的に安いということで、やっぱり実物不動産持つ方が逆に多くなってきてますね。
ということは投資の中に株式の部分それから不動産の部分ということでリスク分散を図る方々も増えてきたと考えてよろしいですか。
そこまでは考えてないんじゃないですか。節税じゃない方もいますね。
税制の面からポートフォリオを組み始め
て、組み始めてるということ。年齢ですよね。
年齢、はい、つまり20歳30歳の方々と70歳80歳90歳の方々とは投資の中身がやっぱり当然違ってきて、
違ってきてますね、
ということですね、
はい、それを感じますね、はい、
投資屋さんその辺いかがですか。
先ほどのまあ話ではないんですけど、流動性が高すぎるっていう、まあ、マーケットで換金性がありすぎるっていうのも精神的な部分というかですね、はい、やっぱり常にマーケットを見とかないといけな い
疲れますよねこれね。
そうなんですよね、
そう、それはそう、
ね、私は仕事だから疲れませんけど、はい、普通の人は疲れますよね。
そうですね、
そこで一部やはり不動産に入れていくことで、はい、ある程度安定した賃料が生む不動産であればですね、そこはポートフォリオの一環としては一部やっぱり入れていきたいなっていうニーズ自体は増えてきてはいると思います。
不動産の場合はよほど空室にでもならない限りいきなり無敗になるとか株のようにそういうことはないですもんね。
そうですね、なのできちっと運営、不動産もただ事業ではありますので、はい、まあ、ここは気をつけないといけない部分ではあるんですが、常に安定的な収益を生むっていうところは不動産ならではの部分もあると思います、はい、
むちゃくちゃなキャピタルゲインを狙う人も少ないですが、安定的な配当利回りを狙う方が不動産に向かっている、
向かってる。あと相続税対策で不動産という形ですかね、
はい、先生、相続税対策っていう部分っていうのは、まあ、昨年ですか税制の強化があって、先生の持論ですけど、世田谷にサザエさん並みの家を持っているとサザエさん一家にも相続税がかかっちゃうよ、大変だよねってお話されてました。
そうですね、サザエさんでも相続税払うという時代ですよね。
ということはその投資の部分っていうのは配当利回り値上がり益に含めて払うべき税が圧縮されるっていう税効果も考えるべきだ、
はい、そうですね、
これが意外と大きいっていうこと。
相続税はもう全く所得税と違いますので、所得税100万200万ですけども、はい、相続税1億2億って話ですので、相続対策すごい大事ですね。
はい、投資の目的を明確化にするといいなんていうお話もありましたが、個人投資家の理想的なポートフォリオ少しずつ見えてきたようですね。次のコーナーでは実物不動産の活用にスポットを当てたいと思います。個人投資家のための資産運用、税、相続。ここからは個人投資家にもできる実物不動産の活用について掘り下げたいと思います。桜井さん、よろしくお願いします。
今先生からお話もありました、相続と税っていう部分、節税も立派な資産運用の要素だっていう部分がございました。岡城先生、実物不動産を活用した場合の相続対策、いろんな実例をご覧になってきていると思いますけども、ベーシックなところから優しくお話し頂戴できるとありがたいんですが、
はい、やっぱりあの相続対策の基本はまず税じゃなくて揉めないことということで、まあ遺産分割の対策が非常に大事になりますね。
揉めるケースってやっぱり多いんですか。
今も非常に増えてきてますね。
相続のことを争う家族と、そうですね、いうこともあるようですけど、やっぱりそうなんですか。
そうですね、戦後世代が60代になってきてますので、はい、その方々が最後相続もらえるような時代になっているので、今非常に揉める時代になってますね。
お兄さんはいるけど弟はいらないとか、それは、ね、不動産もらいたくないとか、売っちゃいたいとか、
そうですね、お金が欲しいっていう、そうですね、ありますね、そういう揉め方もあるし、独り占めしたい人もいますのでね。
お兄さんのお嫁さんはこれ、どん弟の嫁なんかあげたくないみたいなことですね。
そうですね、
これ難しいですよね。つまりやっぱり揉めないことはまず第一番、
大丈夫、はい、はい、それからまあ今質問さちありましたように節税ですね、はい、節税対策はすごい大事ですね、はい、ちょっとした対策で税金が何千万違ってきますので、対策は非常に大事です。
今軽くおっしゃいましたけど、 ど、税金が何千万、まあ、もともとある資産によって違うんでしょうけど、はい、やっぱりそんなにたくさん違
う。そうですね、よく相続対策をしてもしなくても同じだとよく言われますけれども、はい、財産が1億円減れば相続税が3000万ぐらい減るとかいう形にもなりますので、対策は非常に大事ですね。
これはつまり財産の中に株ばっかりっておっしゃる方でも、自宅の土地建物ってありますよね、
はい、
これの評価も結構高いですね。
まあ人によってでしょうけどね、はい、だから株だけ持っているのは若い頃はいいんでしょうけども、はい、相続を迎える頃になると株を不動産に変えて節税、例えば1億円の株と1億円の不動産と評価が全く違って、はい、大体1億円のものであれば、不動産であれば3000万ぐらいとか、はい、場合によっては2000万とかなりますので、そこでやっぱり8000万円とか7000万で開きがありますので、まあ、十分節税効果はありますね。
1億円の株だと相続税評価どうなんですか？
まあ、そのままですね。
1億円。
今度少し下げればどうかと、はい、8掛けぐらいにしたらどうかっていう税制改正も検討されてますけど、まあ難しいんじゃないですかね。
株だけがなんか評価高いよね。
高いですね。
議論はあるんですが、でも現状でいくともう時価ですよね。
そうですね。
で不動産でいくと評価額が下がる。まあ1億だったら3000万ぐらい下がることがある。
そうですね。はい。
これは大きいですね。
大きいですね。
はい。これはやっぱり何らかのいろんな対策を打たれる方が多いっていうふうに言ってるんですか？
多いと思いますね。
2番目は相続税対策の対策。
節税して借金してきて借金返せないとかですね、はい、不動産売ろうと思ったら売れないとかいうことになってもいけませんので、3つ目としては納税資金の対策、はい、要するに納められればまあいいんじゃないかっていう方も多いですのでね、はい、
これどうなんですか？3つ今対策先生おっしゃっていただきましたけども、はい、必ずしもその相続を受ける時点での対策というよりは事前の対策っていろいろあると思うんですね。
ほとんどが事前ですね。
例えば贈与しちゃうとか、そういうのってやっぱり有効
ですか？はい、大事ですよ、はい、やっぱり具体的に先にもらってれば人のものになりませんので、ね、生前贈与っていうのは生前できるってことで、はい、やっぱりもらった方にとっては喜びがあるし、やった側も生きてる間にありがとうって言われるのと、はい、亡くなってから当然だっていうのとでは全く違うと思うんですよね、
はい、ということは先ほど一番目におっしゃられた遺産分割対策、はい、亡くなられてからいきなりもらってこれいらないよっていうよりは、はい、こっちの方がいいっていうよりは、亡くなる前事前の段階で君はこれ、あなたはこれというふうに分かっていた方がいいということですね。
できるだけそういうふうにした方がいいって言われてますけど、はい、ただそこまでできないにしても非相続人になるお父さんの意向を遺言書でちゃんと書いておくと、はい、親としてはこういうつもりでこの財産を長男に、はい、こういうつもりでこの財産は次男にとか、こういう気持ちがあるから長女にはちょっと少なめだけども、はい、いいよねとかいうことを親の気持ちみたいなものを伝えながら、はい、遺言書残しておくといいんじゃないかなと思いますね。
愛を持って相続をする。
そうです、ね、結局そうなんですね。結局親の思いが伝われば、子供って文句言わないんですけど、はい、親の思いが伝わらないと若い頃の話まで戻って、お兄ちゃんは大学行かせてもらったけども、長女の人は私は高校で終わったとか、大学短大で終わっちゃったとか、はい、いろいろそういう細かい話まで行きますのでね、やっぱそうじゃなくて親としては家を継いでくれた人にはこういう思いでやったとか、はい、そうじゃない人にも同じ愛情がありますよっていうのことを伝えることが大事ですね。
株の投資と同じでやっぱり思いを込める。
そうですか。
ということ。
株もそうですか。
いや、思いを込めるべきだと思うんですよ。あと、それで3つ目の納税資金対策。相続税を払わなきゃいけないっていう部分もありますけども、これ、はい、生前贈与を受けた物件から収益が上がれば、これはもらった人の財産ですよね。
はい。
そういった意味では納税資金対策になって
くる。そうですね。やっぱり生前贈与するっていうことは、先ほど言ったように、相続税の対策にももちろんなるんですけども、はい、先にもらってますので、はい、それにはもう相続税かからないわけですね。ですので納税資金対策にはなりますので、はい、なるべく早めに早めに親の財産を子供に、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが一台飛ばして孫にとか、はい、そういう対策が生前贈与としては非常に大事ですね。
細かい話で恐縮なんですが、はい、確か1年間で贈与するときって110万円までが非課税っていう話を聞いたことがあるんですが、はい、これはその範囲で毎年贈与するのがいいのか、あるいはもうちょっと増やして贈与するのがいいのか、これは実務的にはいかがですか？
よく110万まで贈与すると申告しなくていいから簡単だってあるじゃないですか、はいはい、預金をよく変えたりする方がいますよね、それが結果的にどれだけ認められてるかっていうと、逆に認められてないのが8割ぐらい、
はい、
認められてるのが2割ぐらいで、ほとんどの場合は 契約書が残ってないとか、はい、親の書類が残ってないとか、はい、いうようなことでですね、認められないことの方が多いんですね。
なるほど。
だから110万円以内の贈与は危険だと言われてますね。
逆に
、はい、やっぱり税理士のコマーシャルじゃないですけども、はい、税理士さんに頼んでちゃんと税金を払ってやることの方がミスは少ないですよと。やっぱり専門家が出てくる部分ってどうしてもありますのでね。
はい、それ先生営業トークじゃないですよね。
これは税理士のコマーシャルになりますね。
営業トークやっぱり本音でやっぱそうです
よ
ね。
そうだと思います。証拠
を残すことが重要、
大事です
ということですよね。
やっぱりそうですね。専門用語でいくと巨匠責任っていうのは、はい、いつでも大事な部分ですよね。
あるいはどうですか、その110万の範囲であっても、はい、申告だけはしておくっていうのは、
これもだからなかなか難しいことで、
はい、
税務署に行って100万円贈与したんだけど、はい、あれ110万贈与したんだけど申告書ただで書いてくださいって言った場合に、いや申告義務がありませんから書かなくていいんですよで、はい、返されちゃうんですね。もちろん我々会計士税理士に頼んでいただければ110万まででも、もちろん申告はしちゃいけないわけじゃありませんので、はい、申告はしますけども、普通の方は申告しないので、
ええ、
やっぱりなかなか証拠が残らないので後で税務署が認めないっていうケースが多いですね。
なるほど。ということはやっぱりこの3つの対策をじっと時間をかけながら具体的に行っていくという作業が一番大切、
そうですね、
ということですね、
はいはい、
ただ先生、そのいや相続税対策では不動産が有効だよって言われてもですね、はい、実物の不動産ってどうも身近にないよねっていうのがあるんですけど、
先ほどおっしゃってたように不動産ってやっぱり立地条件とかが大事で、
はい、
目利きの部分が大事じゃないですか、
はい、
我々どうしてもセールストークじゃないですけど、はい、この物件がいいですよって言われた時にいいのか悪いのかを判断するのがなかなか分からないですね、
これはやっぱプロに聞いた方がいいですね。としなさん、これはどうですか。
そうですね、
不動産活用するの分かりました、
はい、
メリットデメリット比べるとどうなんですかって話ですよね。
そうですね、先ほどの、まあ、メリットという形でやはり相続対策、まあ、相続税対策含めてですね、その不動産というのはやはり評価下がるというところがあったり、はい、あとはまあ減価償却が使えたりっていうところももちろん税としてのメリットあるんですが、いい不動産、優良な不動産っていうのはどうしてもですね金額が高いです、
はい、
なのでやはり一等地に建ってるところですね、やはり人がたくさん集まる場所の不動産っていうのはどうしても一人が大富裕層というかですね、そういった方であればそのまま買うってことはできるんですが、ではですね一般の方含めてじゃあ借り入れをですね目一杯してじゃあそれを一つ持つっていうことになると、その一つのリスクをやはり抱えていかないといけないっていう大きな問題があります、
はい、
でそこのリスクをどれだけですね判断できるかっていうところが、先ほど深翔先生おっしゃったように目利き力というのが最も不動産には大事になってきます、はい、でそこにですねきちっとした目利き力、そういったものをアドバイスしてくれるそういった不動産会社の方いらっしゃればいいんですが、
はい、
なかなかそういうわけにはいかないというところがやはり不動産投資の難しいところではありますね、はい、
あとですね不動産とこう簡単におっしゃるんですが皆さん、はい、例えばワンルームマンションを1個でもいいですけど持っていました、誰かに貸してましたって言った時のこの管理って大変じゃないですか。
めんどくさいんですよね。
電球消えちゃったとかですね、
そのくらいやってくれますけど、
ドア閉まんないとかですね壁にシミが出てきたとかですね、
うん、管理するのに一番やっぱり私なんか困るのは、
はい、
入居者が出てって、次の入居者募集するまでに、どうしても期間がありますよね、その間本当に次が決まるのかっていう不安はどうしてもありますね。
ほっといたら何ヶ月も空き家だったらこの分配取り回り下がりますもんね。分配切り回り、
そうですね、
配取り回り賃料収入が減っちゃう。
それを先ほど言ったようにローン組んでやってたならば、ローン払わなきゃいけなくなりますからね。やっぱり目利きっていうんですかね、いい物件で次がまた借りる方がいらっしゃるようなところっていうのは、はい、本当にあれば教えてほしいっていうのがありますね。
あとどうですか、はい、としなさん、不動産運用のデメリットって他なんかありますか。
相続に使えると相続税対策になるっていう一方で、
はい、
相続の原因不動産っていうところはやはりですね一つの不動産を分けられない、
はい、
おっしゃる通りですね。そこがですね揉める原因、そして分けられたと例えばしてもですね、そのワンルームであったりファミリーマンションをですね一つずつありましたと、じゃあそれを兄弟で分けましょうってなった時に問題になるのが、今度はやはり同じ不動産っていうのが世の中にはないと いうところ、
やはり一物一家一つしかない、
そうですね、はい、そこでですね、その時価というのが変わってきますので、お兄ちゃんはいい物件持ってるけど僕はなんでこんな物件なんだと、はい、今マーケットで売ったら安いよねっていうような、どうしてもですね揉めてしまう原因っていうところを作ってしまうというのが不動産のデメリットの部分ではあります。
ということはやっぱりもらった人たちが平等に考えられるような物件があればいい、はい、ってことですか先生。
そうでしょうね、
そういう意味では一物一家しかないもので平等ってなかなか難しい部分が出てきますよ。
現実的には2つ持てば、はい、絶対違いますもんね。
同じマンションの同じワンルームでもちょっとずつ眺望が違うとか、エレベーターからの距離が違うとか、文句をつければ数限りなく出てくる、
ありますね、
というほんのちょっとした差なのに、
はい、やはり回数が違うだけでかなり評価が変わるってところもございますので、そういった問題は常に不動産にはついてもあります。
そういったまあデメリット、管理がめんどくさいだとか同じものがないだとか平等にできないだとかいうデメリットは分かりました。でも遺産分割対策をやって相続税対策をやって納税資金対策をやるにはやっぱり不動産もいいんじゃないかっていうふうに、こういうふうに考えたいですよね。
そうですね、やっぱり不動産がやっぱりなんだかんだ言っても王道だと思うんですね、
はい、
長期安定収入が得られますし確実に評価は下がりますので、
はい、
理屈上でそういうものって意外とないんですよね。実際そう思ってたけど違ったみたいなこと世の中に多いですけど、はい、不動産の場合は意外に嘘をつかないのでいいんじゃないかと思いますね。
インテリックスの利内さん、なんとかならないんでしょうか。
それが実はなんとかなります。
なるんですか、なんか通販みたいですよ、なるんですか。
でもこれなんとかなるっていうことは理想的なポートフォリオに一歩近づけそうですよね。ということで次のコーナーで利内さんに詳しくお話を伺いましょう。個人投資家のための資産運用、税、相続。さあ番組も佳境に入ってきました。個人が不動産をポートフォリオに組み込もうと思った場合、資金額やメンテナンスの面でハードルが高いところがあるというお話でしたが、そういったデメリットを克服できると利成さんが先ほどおっしゃっていましたが、詳しくお聞かせいただけますか。
はい、弊社が商品として呼んでおりますのがアセットシェアリングという商品でございます。アセットシェアリングとはですね、良質な小口化したですね不動産を複数の方、投資家様の方とですね共同で所有を行って、そこから得られるメリットであったりデメリット、そういったものも含めてですねシェアをする新しい、そういった不動産の投資商品でございます。
利成さん、誰でもできる商品じゃないんですよね。不動産特定事業法でしたっけ。
不動産特定共同事業 法
に乗っ取って、はい、そういった免許を受けた方でないとこれは蘇生できない。
そうなんですよ、
販売もできないっていう。
一般の方が友達同士で不動産買おうねと、で共有持ち分で持って、じゃあ誰か分配してよって言った時にですね、その分配する人っていうところがきちっと分配作業をしてくれないとですね、結局じゃあその人が多めにですね取ったりしてっていうところでやはり問題になってくると。投資家保護という観点から不動産特定共同事業法というのがございまして、そこの許可業者でないとですねこの事業というところは始めてはいけないというところがございます。
聞くところによると免許取るのに2年ぐらいかかると。
弊社も上場はさせていただいておるんですが、それでもやはり2年半かかったというところがございます。
昨年確かアセットシェアリング第1号販売されましたけども、はい、原宿の居住用マンションだったですけども、はい、あの時のケースでいくと小口でっていうのはどれぐらいだったんですか。
そうですね、弊社の場合一口100万円単位で5口以上というところなので、500万円から原宿が買えるというところです。
つまり500万円とか600万円とか700万円という動き
です、ね、はい、そうですね、100万単位で刻みができます。
先生この金額的にはどうですか。非常に使いやすい。
使いやすいですね。
さっき1億とか8000万とかありました
ね。そうですね、やっぱり1000万円単位ぐらいまでだと投資するのに、
はい、
まあ、ちょっと小金っていうんですかねを出してみようかなとか、節税するにしても1000万2000万単位だと物件を買いやすいんじゃないかと思いますね。
利成さん、安定収益、
はい、
それから手間のかからない安心の上ってなると思いますけども、
はい、
これ収益的には原宿なんかどれぐらいだったんですか？
表面利回りで 4.5%、 最終的には分配金利回りで 3.3% というところでご提供させていただきました。
でもちろんその手間がかからないっていうんですから、はい、電球切れたから来いとか言われることは全くないと。
そうですね、もちろん弊社の方がそこの賃貸管理というところもさせていただきますし、はい、修繕も含めてですね、積立金という形で分譲マンションのように一定の積立金を積み立てていただくので、それを長期修繕計画に基づいてきちっと修繕の方をさせていただくと、そういった仕組みでございます。
あとここまでずっとお話を皆様からいただいてきました資産運用あるいはその相続用っていう部分からいくと、先生これやっぱり昨年やった原宿のアセットシェアリング、はい、活用できたってことでしょうか？
そうですね、はい、やっぱり評価は先ほどから出ましたように、はい、1億円のものが例えば3000万とかですね、はい、2000万とかなってますので、今回は1000万ですれば1000万のものが200万円ぐらいとか、はい、300万ぐらいの評価にはなってたと思いますね、はい、
原宿の物件去年即売即完してしまったんですけども、はい、そこから見た事例としての活用事例ってどんなケースがありましたですか、としなさん。
そうですね、活用事例として、まあ、大きく2つ事例がございまして、でその一つがですね、そのお子様がいらっしゃる方、まあ、そういった方が同等に分けたいというところが事例としてはございました、はい、で具体的に申し上げますと、例えばそのアセットシェアリングをですね20口ご購入いただいた方が、まあ、それぞれ相続人の方お子様がですね2名いらっしゃった場合に10口ずつ分けることができるというところがですね、相続された側が負担を少なくしたいっていうところもありますし、で同じもの同じ条件というところで相続できるというところがやはりメリットとして買われた方がいらっしゃいました、はい、でもう一つのケースとしては、やはり不動産という側面がございますので、500万単位でその原宿が買えるという方がいらっしゃるので、不動産としてですねもう原宿っていうところで買われたという若い方もいらっしゃったというところですね。
もう一つ伺いたいのは、贈与税相続税分かりましたけども、不動産って所得税の部分を少し関係するかなと思うんですが、はいはいはい、この辺いかがですか？
これは小口で持っても物件持っても所得税上は一緒の話では一緒の話ですけども、はい、原価償却費とか取れたり、あるいは例えば2000万円の場合でいけば一応小口であっても不動産経営者になりますので、はい、アール申告ができるということになるので、アール申告控除とかですね、あるいは小規模企業共済払ってですね、はい、月々7万円最高額ですけども、年間で84万円払うことができますので、すると所得税の節税とかには、はい、こういう実物の場合はそういう企業方法もありますね。
なるほど。としなさん、もう一つ相続のところでは生前贈与なんかやっぱり活用されたケースって出てくるんでしょうか？
そうですね、実際原宿でご購入された方で実際贈与の方を始められた方っていうのはいらっしゃいます。
なるほど。ということは手間いらず賃料は営みの分配金、はい、3.6% 今しゃいましたよな、
3.3%
営みのところといったところで考えていくと、これいい商品ですね。
そうですね、やはり今までのその不動産っていうイメージをですね小口にするというところがまず大きな点と、でそれが贈与相続に対して揉めないような商品性になっているというのが大きなところでございます。
購入されたお客様からの声なんていうのはどんな声があるんですか？
そうですね、原宿販売してですね最初の弊社も案件ではあったんですが、やはり追加で今でも買いたいっていうような方がいらっしゃるぐらいですね、はい、こんなに相続対策含めてですね使える商品だとは思わなかったという方がいらっしゃいました。
先生、割と今まではその不動産というとアパート建てるっていうようなケースもあったですけども、はい、それと比べるといかがですか、こういう
やっぱり立地条件のいい場所にありますので、はい、非常に将来性とか、私が実際ワンルームマンションが持っていると心配な空き室とか、はい、そういう問題がないので、先ほど出て目利きした方が選んでいただけている物件っていうのは安心感ありますね。
やっぱり良質な実物不動産の小口化っていうところが色濃く出されている
、ですね、あと税理士の立場からすると、はい、実物不動産を贈与しようと思うと、登記が必要であったり、はい、不動産取得税がか かかったりとかいろいろややこしいんですけども、この小口化商品の場合は一口500万円で10口買えば1000万円じゃないですか、はい、で1000万円のものを贈与するときに契約書1枚で贈与契約書1枚作ればいいだけですので、はい、非常にまあ簡単に贈与できると。評価も1000万円のものが200万ぐらいになりますので、はい、現金だったら1000万円のものがですね、小口化不動産だと200万ぐらいになるので、そういう意味での贈与税の節税にもなりますのでね、いい商品だと思います、ね、
ところが現場で数多くのそういった案件を取り扱っておられる深潮先生から見てもアセットシェアリングという商品、はい、こういった商品は今後伸びていくだろうというふうに見てよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、いろいろ見て手続きは簡単ですね。
結構こういう事例を出してきているところってこれから増えていきそうですか。
実際出してみていろんな方からこの商品どういうふうに作るんだというご相談もいただいておるので、はい、今後こういった商品は増えてくるかとは思います。
なるほど。ということは、まあ、シェアリングって今の世の中の流れでもありますし、いい響きですし。
そうですね、車もねシェアの時代ですから、
ね、なってきてますかね、はい、うまい具合のネーミングですよねこれね。
そうですね、あの弊社も不動産はこれからシェアして所有する時代というところで歌っておりますので、はい、これからの商品かと思います。
これいずれやっぱりセカンダリーマーケットなんかもできてくるんでしょうね。
そうですね、やはりそこを作ることで投資家さんにさらにですね安心感を与えていきたいなというところはございます。
はい、アセットシェアリングの活用法の一例をご紹介いただきました。個人投資家の方も実物不動産で相続対策と資産運用効率的に行いそうですね。では今日番組にご出演の桜井英明さんがモデレーター、そして税理士法人深代会計事務所理事長公認会計士で税理士の深代克美さんが講師として登壇される無料セミナーを随時開催しています。セミナー会場は主に東京渋谷で、定員15名の少人数完全予約制の無料セミナーです。一口100万円単位で良質な物件を所有できる運用資産としてだけでなく、贈与・相続資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化商品の活用法をわかりやすくレクチャーします。直近ですと12月17日土曜日午前10時30分と午後2時の2回セミナーを開催します。セミナー参加お申し込みやセミナースケジュールなど詳細はラジオ日経マーケットプレス番組サイト右の桜井さんの写真が目印アセットシェアリングのバナーから、または0120-77-8940 インテリックスまでお問い合わせください。の45分間でした。それでは最後に桜井さん一言お願いいたします。
私の一言もうさることながら、都市内さん今元町っていうのが出てきましたけども、これまたおしゃれな場所ですね。
そうですね、元町のショッピングストリート、はい、まあ、そこの、まあ、一番真ん中に弊社作った物件ございまして、はい、これを今第2弾として出しております。
アセットシェアリングの第2弾、はい、ということですね、
はい、
元町横浜ってなんか文明開化の香りがして浜田の発祥の地ですよこれ。
そうですね、
でど真ん中ですよこれ。
真ん中です、
物件的には。
はい、
これ一応やっぱりこれ選択されたっていうこと、
ね、そうですね、やはりここの希少性であったりですね、人の流れ、今後の開発、そういったところも見据えてですね、ここの物件であればというところで自信を持って送り出したものでございます。
辻さんも元町を知ってるでしょ。
いや、横浜の元町おしゃれですよね。
憧れの町元町、そしてアセットシェアリング今の現代的な不動産投資はやっぱり文明開化のことと一緒にやらなきゃいけないとそういうことになるんでしょうか。
はい、
やっぱり人気高いですか元町そのものって。
そうですね、今もこのアセットシェアリングの元町というところで問い合わせの方もいただいておりますし、やはりここの場所を一度見てですね、はい、実際にこれはいいという形で申し込みいただいております
。不動産業は見ることですね。
雨の日、夜、朝、昼、晴れの日、雪の日、全部見れれば一番いい。リートもそうなんですけどね。
あ、そうですか。
基本はやっぱり物件見ないといけない、はい、まずは元町へ行って 中華街の近くですから
そうですね、そこでお昼食べていただければ
と。フリーダイヤルが8940、ちゃんと証券コードになっているところが、はい、さすが東証一部所長。
なるほど、
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは皆さんがポートフォリオをより理想的なものに近づけることができるように願っています。この番組はインテリックスの提供でお送りしました。